今日のお客様は地元の選出の衆議院議員の早稲田由紀議員です。こんにちは。
こんにちは、早稲田由紀です。よろしくお願いいたします。
僕ね、今早稲田由紀って言ってついね、やっぱり第二子だと先生って出ちゃうんですよね。
いやいや、
って言わなかったんで、はい、いいですか。
もちろんです。
でもなんか先生って言い合うんですよね、あの代議士同士も。
そうですね、うん、私はの極力言っていただかない方がいいんだけれども、うん、そこをわざわざ先生と言わないでくださいというのも非常に逆に強調してるみたいじゃないですか、うん、いやだからとても困るなと思いながら、うん、聞いてます。
商売柄ほら、うん、話聞くのに、うん、いい気持ちになってもらった方がいいから先生ってよく言うんですけどね。
いえいえ大丈夫です。
これからはそれじゃあ早稲田由紀さんで、
はい、
お願いいたします。通常国会が長かったですね。
長くなりました、ね、はい、180日間。
あれ初めての通常国会でした。
今度私はそうです
よ。そうですよね。いかがでした、ああいうの
ああいうのもうとにかく、この30日延ばした理由がですね、カジノ法案とそれから参議院の定数の6増、6人増やすためのこの2本を通したいがために、まあ、政府与党がやったわけですよね、そこが民意と逆というか、まあ、カジノについてはこれ懸念をしている方の方が圧倒的に多いし、それから参議院についても参議院をどうするかという改革のところから始まったのに、何にも議論していない、その自分たちの身内を助けるために6人増員すると、とんでもない民意から離れた、この国会運営は、まあ、全て最初から最後までそうであったなと改めて実感をしています。
そうですねって一緒になってこれそうだそうだっていうのも議論にならないんであえてちょっと突っかかりますけども、例えば参議院の問題ですけれども、
はい、
いずれにしても違憲状態だって言われてるんで何とかしなきゃいけなかった、
そうですね、
でああいう形が出てきて、立憲民主党とすればどういう解決策を提示できたんですか。
私たちが出しているのは埼玉県についてはやはり人口比でとても少ないんですよね、だからここは2増、そして石川福井で2減、でプラスマイナス0というそういう案を出しています。それが私たちの考え方、つまりは増やす必要は全くない。石川福井は何人あるんですか。ごめんなさい、ちょっと分かりません。
石川福井が減るわけですね。それで下手するとなくなっちゃうってのおかしいですけど、例えば、どこだ、鳥取、それから
鳥取島根、はい、
あの辺だとそれやっていくとなくなっちゃうっていうことがあり得るわけですよね。
片方の県ではなく出る人がいなくなる、ということですよね、当然。でもそこを大きな合区にするわけだから、確かにその何県でね、例えば神奈川県でいなくて千葉と合区にして一人減らすっていうのはその県の方にとってはそうだけれども、でも選出の衆議院議員もいるわけですから、そこはやはり違憲状態と言われる中では減らしていく方向というのはこれは当然だと私は思いますね。で少ないところは増やす、だけれども全体のパイでは増やさないということであるでしょうか。
何になるんですか、全体。今と同じですか。
今と同じですね。
そうか、はい、2増2減でね、
はい、
ああ、そうです、
はい、そういうことです。
僕ね、もう参議院のあり方そのものを
そうなんです、
議論すべきだと思うんで、で逆に島根鳥取いていいと思うんです。だから逆にアメリカの上院みたいにね、大きい州でもちっちゃい州でもも
う全部2人ずつっていうふうにね、そういう考え方もありますよね。
その代わりそれやるんだと、参議院の権限というものは少し考え直さなきゃいけないんで、例えば衆議院でやったものは全部参議院ってひっくり返っちゃうというようなことや具合が悪いんで、参議院の持つ権限と衆議院の持つ権限を分けて、で参議院ができることの中でむしろその数で民意を問うんじゃないような問題っていうのは参議院で主にやるとかですね、そういう形にすべき、そういう議論がどうして出てこないのかなという、もっと憲法改正しなきゃいけないですよね。
まあそうですね、そこはそうです。だからあり方検討会ではずっとこの間やってきたのに、その中で議論されていないその5億で減ったところを増やすというような、特別枠で、これはまさに議論されてきていなかったのに今回ポンと出されたので、私たちは当然乗れない。で、おっしゃるように参議院のあり方を 変えていきましょうというのが元々の、ね、趣旨ですから、そこのところにまさに合致しない案を出してきてるんですよね。ですから衆議院と全く違うようにするんだったら、じゃあ何をそこで議論するか、もっとスパンが長いとしたら、4年じゃなくて任期が6年としたらね、もっとそこで本当に大切なことを憲法についても深掘りして、そこは考えていく参議院だとか、そういう位置づけをしていく必要あると思います。
その声がね、届いてないんですよ僕ら。なんていうかな、逆に言うと反対のための反対に聞こえちゃったんですよね、
あ、私たちがの案がね、
だからそれだと、ね、説得力ないんで、やっぱりこの話、でもこれも時間なかったんですよね、次の参議院選挙までにね、もっと前から議論していかなきゃいけなかった話なんですけどね、この次、どうせまたこの問題出てきますし、
ね、そうですね、
もうちょっとじっくり腰を据えた議論を逆に、提示して、立憲民主党から少し揺さぶっていくというようなね、そういうことをぜひ期待したいですね。
はい、わかりました。
自民党にはできないですよ、これ減らすということは、は
い、減らすということはね、そうですね、
絶対にできないはずですからね、
で、維新の方はなくすと言ってますけれども、ここもすべて根本から考えていかなくちゃいけないと思ってます。
さて、カジノですけどね、
はい、
これも反対された、僕も別に賛成じゃないんですけど、反対のその理由ってのはあれですか、なんていうんですか、依存症問題ですか。
依存症問題もありますね、はい、当然
他にはありますか。
まずここでですね、民間の民営のギャンブル解禁だということなんですよね、でそれはじゃあパチンコはどうするんだというお話もある。でそれでもさらに新たにこの民営ギャンブルを解禁するということは今までではなかったことですよね、当然公営ギャンブルはありますけども、あと民営ではパチンコというものが、だからパチンコについてもあなたたち何も言わないじゃないかとおっしゃる方もいらっしゃる。だから私もそこも含めて議論はしなくてはいけないと思っているけれども、とにかくここでカジノを解禁してしまえば、民間の今までなかった賭博というものを大っぴらに OK になるから、どんどん歯止めが効かなくなっていくというのが私は一番の、これは反対の理由だと思っています、そしてそうだけれども、この IR 法案、 IR というのは国際会議上カジノも含むというものなんだけれども、300条も非常にたくさんの条文でできているんですが、一つ一ついろいろ私たちも審議をして議論をして質問する、でも何一つ、それは返ってこないんですよ、まともな答えが何一つ、で300条もあるのってなかなかないんですね、大きな、それでこと細かに聞いても返ってこないで、で結局最後は施行規則とか施行令とか、そういうもので議会の議論を経なくてもポポンと変えられたり決めちゃったりできる、それを非常に懸念している。でももう一つはそのカジノの中にさらに、貸付業もカジノ事業者がそこでできるという、作りなんです。そうするといくらでもお金を借りてそこでギャンブルをすることができるというと、もう歯止めが効かなくなると私は思います。
パチンコもそうだったんですよね、景品買い上げっていうのが裏にできちゃったんで、結局もう現金のギャンブルと同じになってしまったということもあるわけですからね、ただインバウンドの、効果っていうのがあるというのは大きな一つの理由で、やっぱり観光業っていうのはこれからの日本の、なんて言いますかね、国の収入源として非常に大きくなってくる中で、これは説得力あるのかなと思ったんですけどね。
それがですね、インバウンドで外国人観光客の方に聞いたところ、何の目的でいらっしゃいますかというと、やはり日本の文化とか、それから行事、そういうものを見たい、それから建築にしても美術にしてもそういうものを見たいということでいらっしゃる方が圧倒的に多くて、カジノというのも入れたんですけれども、これがもう非常に少ないんです。で6割以上の方が日本の文化のためにここに来たいんだと、そういうものを体験したい、 だから今体験型の観光になっていて、まあ、あのお祭りに参加したり着物を着てお茶を飲んだりとかそういうものになってきてますけれども、だからインバウンドで効果があるんだというのは非常に疑問ですね。
あのね、うん、それは確かにそうなんですけど、ただね、あなた博打のために来ますかってイエスっていう人少ないんですよ
なるほど、
ね、やっぱりあのお隣にギャンブルが大好きな国民性の国がありますし、ね、
はい、
そういうところのインバウンドを増やすにはやっぱりそういうのもあっていいのかなと思うんですよね、うん、
だったら外国人だけに限定した方がいいですよね、うん、日本人を入れる必要ないと。そういうこともできるんですよ。
ウォーカーズヒルってそうだったんですよね、うん、そうですね、
そうです、そうです、はい、あの いくつかの国 あのところでそういうやり方もや
ってます。そういう提案を例えばなさるとか、
うん、で してますよ。だから
うか、
うん、してますしてます。でもあのだから日本人の場合はあの上限を設けるとか回数を規制するとか言うんだけれども、うん、それさえも定かではないから、うんうん、それでは乗れない。まあ、外国人のインバウンドに限ると本当に言うんだったら外国人だけでもいいですよね、うん
うん、僕は時々遊びに行
っていらっしゃる。そうでしょうね、外国いらした時、はい、
行きますけど、ね、うん、もう吸ってばっかりで買ったことないんでね
なあ、そうですか、
寄付ばっかりしてるようなもんですけど、ね、
あともう一つ申し上げると、日本人 あの、まあ、負債でというか負けで、これほとんどがカジノ事業者はアメリカから あの米国企業だと言われている、
うん、
でそうした時に日本の利益にもならない。そして日本人が負債を背負ってしまって、そのお金であの外国企業を、まあ、儲けさせるっていうんですか、それの様相がかなり濃いので、これもダメだと。
ギャンブルする人としての責任であって、うん、別にあのそれで貿易赤字になるって問題でもないですからねそれはそれでいいと思うんですけどね、
うん、いやいや、うん、でもやっぱり依存症の問題はねひどいですから、あの家族会の方々から聞くと、まあ、病気だということでね、やっぱり対処をきちんとしていくためにはまずその入り口を私はカジノとしてはやめてほしいと思っています。
うん、うん、確かにそうなんですけどね、うん、僕は割とこうなんて言ったんですか、自己責任論者なんで、そういうことも含めてあんまりその締め付けてもらいたくないなという気はあるんですけどね
自由の部分はね、うん、確かに、はい、あの必要です。
なんか一つ一つ今日は法律の話になっちゃったんですけどすいません。働き方改革
はい、働き方改革、
これは結局問題になったのは何でしたっけ、うん、
一番最初は裁量労働制です。
裁量労働、
はい、
僕ね、
はい、
生涯それでその形で会社に勤務してたんですよ。
あ、そうなんですね。
労働基準法の中に、うん、サブロックじゃない、なんだっけな、
サブロック協定
です。サブロックでした、うん、サブロックでその協定さえ結んでおけば、
はい、それ以上になればね、
なってもとにかく一定のオーバータイムしか払わないよと、
はい、
であとは働き方自分で勝手に考えなさいよ、
はい、
という中で、僕らの職種ってのは割とそういうのが多いんです、
多いですよね、多いですよね。新聞社なんかもそういうところがあります。
で、自分で考えてみますとね、うん、確かに自分で昼間寝てたりして、うん、他夜働いてたり、うん、適当にやってて、これ非常に良かったんですよ、
うん、
自分の働き方とすれば、うん、自分でペースが考え、そんなにうんと給料くれなかったんですけどね、今度の。
いえいえいえ、
ね、でそういう働き方も働く方が納得すればいいんじゃないかという気がするんですけど、それはダメですか。
そこがね、もう難しいところなんですね、例えば木村さんやそれから新聞記者の方、ある程度高いお給料ですよね、もちろん一般の、一般の平均にすれば。そしてその中でまだ選べる状況ならいいんですけれども、今の若い人たちの裁量労働制とか言われているのは、もうどんどん年収も低くなっても、それから確かにそうなんですよ、労使で決めたことだから、労使が関われるんだから、労働者側もきちんと意見を言えるんだというのが建前ですが、実際はもう選びようがないという業界もたくさんあるんです。そうすると自己責任論に、まあ、最後はもちろん自分 の体だからなると、木村さんおっしゃるかもしれないけれども、自己責任で拒めないということなんですよ。拒めない働き方がもう横行していると。例えばですけど、トラック運転手さんなんかもね、もうこれ仮眠を取らなくちゃいけないんだけれども、仮眠を取っていたら次の日に運べない現地まで。 そうするとそこ言及されたりするとかいろいろなことがあって、これ裁量労働ではないですけどね、うん、トラックの場合はあの長時間労働がつかないという、またこれも 上限がないということで非常に問題なんだけど、その自己責任で選べるような会社はまだいいけれども、うん、選べない働き方、選べない会社というのがどんどん増えていて、それでこの裁量労働制をやってしまうと、もう労働者にとっては非常にマイナスだと。それから実際過労死の会の方たちがもう会社に行かないでと言っても行かなくちゃならないほど体を蝕んでいるとかね、そういう話聞いていると、その木村さんのお話聞くと、あ、確かに裁量であのやれればいいわねぐらいの範囲なんだけど、いや
僕らだってね、うん、裁量ってそんな簡単じゃないですよ。簡単じゃなかったけど、うん、やってみりゃできましたよ。それはね、うん、昼間は痛かないですけどね、記者クラブで寝てることあっても、ね、夜はちゃんと働いてそれなりのそのニュースは取ってくると、ね、
そうです
ね、いうのはやっぱり昼間出てりゃいいのかっていう話になっちゃうんで、でもそれ言うとまたね、あの NHK の記者の女の子がそれで亡くなっちゃいましたからね、過労して、
そうですそうです、NHK もそう、電通もそうです
し、難しい問題ですよね、はい、
あとあの木村さんのようなあの例えば何か取ってくればいいね、うん、成果だけを上げれば、うん、というのではなく営業職にまで広げていたんですよね。で今どんどん経団連というか経済界を広げたい、そうすると、まあ、あの寝てらしたとは思わないけれども、そのどこかで昼間休んでなんていうことがとてもできない勤務形態で、夜もまた働かなくちゃならない営業のものは持ってこいということになるので、とてもねそれは厳しいと思う。あの木村さんはあの運が良かったと言うと申し訳ないけれどもそうじゃない、選べない働き方も裁量という名の全然裁量にならないんですよ。
僕はねどっちかの選択があったらね、うん、自由裁量に、うんうん、必ず取ってたと思いますね、
うんうん、
やっぱりあのなんか何時から何時まで働きゃいいよって言われるのが
嫌なんですね、拘束がね、うん、でも結局は拘束されてしまうというのが実態。
そこはもっと自由に選択する余地があればいいんじゃないですか。例えば、うん、それあの自分は何時間働けばいいという方がいいんだ、うん、だから自由裁量はしないとね、うん、言えればいいわけでしょ。
言えればいいんだけれど、うん、何時間働く、ね、例えばあの本当に何時間ですと、あの8時間でもうきっちり帰るんだと、その代わり8時が9時からじゃなくてもいいんだと、8時間労働がね、うん、でもその中では、ね、収まらない働き方が非常に多いんですよ、うん、それを8時間の分しかあの給料を払わないで残業代も払わないで無理くり営業を取ってこいみたいにあのがんじがらめに押し付けていく、そういうのが非常に横行しているので、これを認めてしまったら私たちはダメだと、労働基準法の枠が全て外れてしまうということで反対をしました。今の、そのじゃあ NHK の、ね、方とか電通の方がどうだったかっていう実態を調べると拒めないんですよ、労働者が。
僕らはもう拒めないって、うん、もう最初からそれ聞けなかったんですよ、うんうんうんうん、それで僕は非常に満足してた。
満足してらしたそうですよね、はい、うん、まあ、そうだから満足できればいいんだけどね、うんうん、
ただあの若干懸念するのは、うんうん、これからの働き方って時間じゃないだろうと思って、うん、AI 時代になってくると、うん、はい、そういう作業ってのはほとんど AI ができるようになる。
そうですね、
そうすると、うん、やっぱり人間は何やるかっていうと、うん、どっかひっくり返って空眺めてるうちになんかハッと
考える、ね、うん、そうですよね、
う
ん、まさに
そうなってくると、それをどういうふうに時間的にそれを、うん、計算できるのかっていうと、
ね、そうですね、
僕はね難しい時代の、そういうふうにして例えば、うん、働き続けた人に、うん、AI に勝る、うん、あの発想は出てこないと思う。
そう
ね、だからね、うん、そういう新しい発想を出す人間を育てる余地を残しとかないと、
うん、
あのみんながみんな何時間働きゃいいっていうんで終わっちゃって何も生まれないっていう世界になるの嫌だなっていう。
そうですね、うん、それも一つある、うん、ありますね、うんうん、
と思ってるんです、
はいはい、
まあ、あのこれは議論の議論、
はい、
さてどうですかね、立憲民主党のその支持率ってそんなに申し訳ないですけど上がってないような気がする、うん、まあ、知名度は あるんでしょうけど、
うんうん、
そうするとこれから、まあ、もう一つ違う民主党がありましたよね、国民民主党党首を今度どうやって決めるかっていうのをやってるところですけども、はいはい、まあ、どういうふうにこれから存在感を出して、
うんうん、
その政治の中で一つの存在感と影響力を大きくしていくかっていうことは大きな まあ、枝野さんの問題なんですけどね、考えなきゃいけないことなんでしょうけど、その辺のところはどういうふうにお考えですか。
そうですね、早く大きくまとまりなさいというご意見もたくさんいただきます。
他と一緒になって、
とそういう、そういうふうにいただきます、ね、だけれども私も今の時点でそれはできないと思っています、うん、というのはいろいろな考えの違いあってもね、そこは包括すればいいでしょうっておっしゃるんだけれども、やはりなかなかまとまらない部分があるのを、うん、また無理やり数だけのために一緒になったら元の民進党のようになってしまう、うん、結局原発にしても働き方にしてもカジノにしてもノーと言えない、ノーと言えない党にまた戻ってしまうと私は思ってるんです。だから無理やり大きな党で野党でまとまるよりは、やはり立憲のスタンスを変えずにそこで仲間をいかに増やしていくかというために、今統一地方選挙に向かってはいろいろ苦心をしています。
だからそれには、うん、立憲民主党ってどういう党なの、うん、反対する党じゃなくて何を賛成する党なの、うん、っていうことがもっと色濃く出てくることが肝心だと思うんですよね、うん、で例えばですよ、
はい、例えば
原発の話出ました、うんうん、僕ね、うん、小泉さん、
はい、
小泉さん引き込んでね一緒になって反原発なんてやりだしたら随分展開が違ってくると思う。
そうですね、でも小泉さんなかなかいらしていただけなくて、講演会もお呼びとかしてるんですけど、
う
ん、
原発の話をしたら来ますよ。
原発のところでお呼びしようと思ったんだけど、党のところにはあまりいらっしゃりたくないみたいで、
僕ね、うん、立憲民主党が政権取ったら小泉さんはね大臣にします原発担当の大臣にしますみたいなことをね、ぶち上げると、はい、随分イメージが違ってくると思うんですよ。
そうですね、まあ、原発論のところは非常にね、小泉さんのこのあれは高いですからね。
それは外交でもそうです。やっぱり北朝鮮問題やるんだと小泉さんの顔必要になってきますしね、
うんうん
うん、いや別に小泉さん
は、はい、もちろん
してるわけじゃないですけど、そういう柔軟さとか、
はい、
そういうその意外さとか、
ね、あ、意外さね、
意外さって僕、はい、政治にすごい大事だと思うんでね、そういうものあってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど、また今日は枝野さんに伝えてみます、
はい、もうベラベラベラベラベラ喋ってるうちあっという間に時間が来ちゃいましたけどね。
あ、そうですか、
はい、今度は国会は、うん、今度は臨時国会、
そうですね、
いつ頃ですかね。
9月総裁選20日ですから、うん、もうその後すぐやるんではないでしょうかね。
そうですね、
はい、
今度は 何が、
まあ、憲法改正を安倍さんは盛んにおっしゃってますね。
臨時国会できるのかな、そういうの。
ただ議論の俎上には載せてらっしゃるかもしれない。もう臨時国会でなんていう話も出てきますよね。
まだいろいろとなんかここに来ていただくと、はい、永田町論議ばっかりになっちゃう。
そうですね、
でも多分この地域の方々、
はい、
どっかに橋掛けるって話よりそっちの方が
橋掛ける
関心おありだと思うんで、これからも一つよろしくお会いください、
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。